この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は2月18日日曜日、時刻は9時を回ったところです。
はいね、2人とも今日は最悪の状態で放送ですね。
そうですね、ていうかこれ誰やねんって感じやね声だけ聞いてたら、
多分ね、今日ね、2人とも咳込んでね、無音になる可能性があるんですよね。
そうなんですよ、放送事故になりかねないようなね、状況が可能性としてあります
ので、あるんで、はい、その時はご了承ください、
うん、逆にラジオのね、聞いてらっしゃる方がその場で喋っといてくれたらいいんで、
そう
ごまかしといてください、
うん、何黙っとんねんとかね、突っ込んでもらったらええかなとは思うんですけど ね、
もうでもね、これでもだいぶ出るようになったんですよ。
あ、そうなんや。
声としてはね、
僕もね、ほんまに昨日おとついと、
はい、
もう普通塩梅じゃないですか、
うんうんうん、
ライブやねんけど、うん、歌なんか歌える状態じゃなかった。
あ、そうなんや、
うん、
マットさんがそこまでって珍しいよね。
もうね、咳込んで、
うん、
だから歌の最中でも咳込んでしまうわけよ。
ああ、もう喋っててもあかんかったんや。
そう、
うん、
だから咳が出るっていうのは熱出るよりしんどいね。
しんどいですね、
歌い手には。
うん、あ、まあ普通の生活でもしんどいね。
まあまあね、
うん、
だから熱だけやったらどうにか気合で乗り切るんですよ。
うん、
咳は気合で乗り切れない。
そうですね、
止めることができなかったという。
そうなんですよね、うん、辛いですよね。
ねえ、本当に。だから今回は金土と塩梅のライブやったんですけども、うん、お休みさせていただいて、
はい、
ゆっくりさせていただきました。
まあでもそれでもまだもう一つ治ってないからね。
まあ完全に声が出ているかというとそこまでは来てないんでね、
うん
うん、かなりひどかったみたいですね。
そうですね、私も昨日ぐらいから調子悪かったんですけど、
はい、
今朝起きた時点が一番ひどくて、う
ん、はいはい、
もう完全におねえのような声でしたね。カスカスでしたね。
ですよね、
はい、
だからね、今日ね、うちね、全員そうなんですよ。愛ちゃんも声がカスカスで、
ね、もうボロボロですよね、
もう出ない状態で、
うん、
だから普通にね、声が出てたら交代っていう考えもあってんけど、
はい、
もう全員声が出てないんやったら
もうやむを得ない、
ね、もうやむを得ない、このまんま今日は放送なしになる可能性もあるかなと思ってたんですよ。
はい、そうですよね。まあ、でもなんとかちょっとお聞き苦しいとは思うんですけれども、
はい、
頑張って番組やっていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、と言いながらも、
はい、
まだまだ寒い日が続いてますんで、
そうですね、
インフルエンザも流行ってるようですから、
まあ、
私たちは今のところね、風邪だったんで、
うん、
インフルではなかったんですけど、
よかったけどね、
街中ではもう大変ですよね、うん、
学級閉鎖も結構出てるみたいしね、
うん、
先々週か、
はい、
通算で、ね、会社で T の字、L 字で、
そう、横にまでバタ
来てへんとか言
う
て、
うんうん、
それは大丈夫やったんですか。
今のとこまだね、侵食はしてないんで、
はいはい、
多分このまま行けば、うん、もう大丈夫ちゃうかなと思ってはいるんですけど、
これがね、逆にね、
うん、
3月入ってからぶり返すインフルエンザがあるんですよ。
あったかくなってくるから余計に来るかな。
そう、
うんうん、
そこでひどい熱が出る人とかね、
やだね。
10月ぐらいに予防接種してる人は、
はい、
もう切れるんですよ、
うんうん、そうそう、2ヶ月ぐらいしか持たへんからね。
そうだから、そういう人たちがまた引いてきてね、
そうですね、
どっか行ってね、もらってくるんですよ。
大体でもほら、電車の中とか、
うん、
まあ、人混みというかね、いろんな人いてるから、
そうやね、
分かんないからですね。
そう。
どうやったってもう防御するしかないけど、マスクして防御するって言ってる人いいじゃないですか。
はい、
あれ、できへんらしいね。
そうやね。
マスクだけではあかんらしいよ。
うん、まあ、この間、せやけどね、
はい、
ちょっと病院の方に、
うん、
行った方が、
はい、
マスクもせずこらえてたみたいで、先生に怒られた言ってましたよ。よう、マスクもせんとここへ来んな、
うん、病院行ったら受付でマスクしてなかったら渡されますからね。
ですよね、本当に。
特に風邪ひきで行ったりしたら即マスクしてください。
そう、
ね、
本当にね、ひどいからね。
そうですね、
気をつけましょうかね。
まあ、エチケットとして、
うん、
風邪ひいてる方はマスクをするとか、
そう、
ね、それはした方がいいと思うんですけど、
うん、
今日私マスクせんと来ちゃいましたけどね。
まあ、僕もしてませんけどね。
そう、お互いに風邪ひいてるし、いっかと思ってたからね。
なんでやね。 まあまあ悪化せんことをね、
そうですね、
願いましょうかね。
はい、はい、皆様の風邪ひきの方は早めに、はい、ね、あったかくして直してくださいね。
はい、お願いします。
さあ、ここでメッセージを一つご紹介いたしましょう。
はい、
大高尾さんからいただきました。
はい、
祝スタジオ移転&番組700回記念ということでいただいてるんですけど、
はい、
番組ね、多分700回じゃないんですよ。
そうそうそう、
670、
そうそうそう、うん、600だから69という数字を見て、
はい、
あの700と
99やと思ったから、
そうそうそうそうそう、69なんでね、うん、670回なんですよ。
間違ってないよね、書くのね。
そうそう、
合ってるよな。
合ってる、合ってる、合
ってるわ。残念、
残念やな。
ちょっと30回早かったですけどね。
そうそうそうそう、もう2のつもりで書いてはってんやけど、
惜しいですね。
惜しいな。
まあでもスタジオでは間違いないんで、ちょっとご紹介したいと思います。はい、YLC の皆様方、この度は新スタジオへの移転および番組700回記念、誠におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、30回後に聞きたいと思います。
はい、
松山愛花並びに最後のふるさと橋本を番組ヘビーローテーションで毎回流していただき、
はい、
普段より YLC の皆様方には感謝の念に耐えない健康高尾でございます。
はい、いやいや、そんなことないですよ、もう応援してますよ。
はい、さて、番組が始まったのは確か2004年やったと思うんですが、
うん、
14年間の長きにわたり続けてこられたのは、
はい、
マットさんを筆頭に、
はい、
愛さん、ツーさん、そしてあくびちゃんのチームワークといいますか、
そうですね、
時にはおっさんな私も許容してくださる女性陣の温かさといいますか。
はい、はい、
まあそんなことはさておき、記念行事となる25日のスタジオお披露目ライブにもお声をかけていただき、
はい、
重ね重ねありがとうございます。
いやいや、こちらこそね、いろいろお手伝いしていただくみたいでね、はい、ありがとうございますよね。
無理無理ですけど ね、当日は演者だけではなく、うん、音響などマットさんのアシスタントとしても協力させていただく所存でございますので、
はい、
何卒よろしくお願いいたします。
いや、こちらこそお願いしますね。
はい、そしてリスナーの皆様、はい、記念すべきライブに素晴らしいミュージシャンが集結しますので、はい、ぜひとも足を運んでください。
そうなんですよ、すごいミュージシャン来ますからね。
は
い、
そして健康たこ&田中翔吾のヘビーローテの2曲一度、生で聴いてくださいというメッセージいただきました。う
ん、生で聴くのもいいんでね、
はい、
本当に必ず来てくれるんで。
そうですね、今のご紹介ね、健子さんがしてくださいましたけれども、はい、2月25日もうこの番組でも何度もご紹介しておりますが、
はい、
スタジオ移転を兼ねまして、
うん、
そしてスタジオ見学もしていただけるようにね、
はい、
こちらの方で、フリーマーケットとライブを開催いたします。
はい、ね、
2月25日の日曜日、時間は午前10時からフリーマーケット、
はい、
そして12時からライブ、はい、こちらの方は健子さんがプロデュースをしてくださっておりまして、
そうですね、
はい、出演者の方も多数、ね、ご出演いただけるということでございます。
はい、
でちなみにこちらなんですけれども、
うん、
今の Facebook の方に、YNC の公式ページがありまして、
はい、
そこのイベントということでご紹介をさせていただいてるんですね。
ですよね。
でそのページの中で、それぞれ出演いただくミュージシャンの皆さんを、
はい、
ご紹介をちょっと順番にさせていただいてます。
はい、
はい、
ね、
あと二方で全員ということなんですね。
そうですよね。
うん、
もう皆さんのね、あのコメント待ちで、
そうなんです、
どんどんどんどん書いていってるんですけども、
はい、けこさんもいただいてるんですが、まだねちょっと置いてあるんで、
あ、あのあれなんでしょ、メッセージ多すぎるんでしょ、
まあ、ちょっとだいぶたくさんあってね。けこさん一応はしょりますよっていうのを返事したんですけど、
はいはいはい、
なんぼでも聞いてくださいと、
もう一行だけでいいと思う。
そうなんで、はい、うん、聞けばわかるみたいなね。一応ご出演の方皆さんご紹介しておきましょうね。
はい、
けいこさん、
はい、
それからなおなおさん、
うん、
るいちゅうさん、
はい、
まるとぼうさん、
うん、
それからまるけんさん、
はい、
松本陽太さん、
うん、
桂木圭介さん、
はい、
そして健康高尾&田中翔吾さん。
そうなんですよ、豪華メンバーですよね。
はい、そうですよね、
本当に。
あの私ちょうどね、そのページを、作成するというかイベントページ書き込むために、
はい、
出演の皆さんにこうメッセージを送らせていただいて、
はい、
あのよければ紹介文いただけませんかっていうことで連絡取ったんですけど、
はい、
皆さんね本当にこう気さくにお返事してくださいまして、
うん、ですよね。
で見てるとやっぱバラエティ飛んでるなと思ったんですよ。
はいはいはい、
なおなおさんたちは、
はい、
ウクレレ教室で出会った女性お二人のコンビなんですよね。
ですよね。
うん、すごくなんか優しい音色が、
はい、
響いてきそうな感じの方ですし、
そうですね、
はい、それからルイチューさん、
はい、
名前はちょっと珍しいんですけれども、
はい、
ルイさんとチューさんという
です、ね、
はい、お二人のコンビで、この番組でもね最近ルイさんの曲かけさせていただいてますね。
ね、
はい、それからマルトボーさん、
はい、
こちらもマルさんとボーさんというお二人と、
そうなんですよね、
はい、皆さんこれ不思議な名前やなコンビの方が多いですね。
あのね、なんか聞いたらね、
うん、
まるまる太ってたらしいんですよ。
あ、そうなんや。
でもう一人はひょろっと棒みたいなやったらしいんですよ。
あ、橋と棒みたいな、
そうそうそう、そんなんで、
はいはい、
まると棒にしたと かっていう話は聞いたことあるんですけどね、
なんか中学時代の同級生なんですって。
あ、
中高同級生のお二人で、はい、実はまあ年齢も言っていいと思うんですけど還暦を超えてらっしゃる。
そうですよ ね、
ね、すごいパワフルですよ ね、
ハスキーでね、結構いい感じですよ、
は
い、
ブルース好きなお一人 ね、うん、ね、それぞれフォーク好きということで二人が揃ってらっしゃるということですね、はい、それから桂木圭介さんも実はこちらは男女コンビということで。
そうなんです、
はい、お二人なんですよね。
結構聞き応えありますよ。
そうなんですね、はい、こちらも楽しみですよね、うん、で松本陽太さん、うん、こちらも、ね、和歌山の方から来てくださるということで。
若いけどね、
はい、
フォーク好きでね。
あ、そうなんや、
うん、ほんでね、いろんな曲ね、もう覚えとんね。
あ、そうなんですか。
譜面も見ずに。
逆に言うと古い曲もよく知ってらっしゃる
の。そうそうそう、すごいよ。
あ、じゃあやっぱギターとかフォークとかそういうのが好きな方は、う
ん、でハープが結構得意でね。
あのブルースハープ。
そうそうそう、僕、先日のイベントで一緒にやれへんとか言ってやったんですけど、はい、
うんうんうん、
結構いいハープ吹きますよ、
若いのにそういうのもついていけるような感じなんですね、うん、
でもバンドクモかとか言って冗談言ってたんですけどね、
楽しみですね。もしかしたら、まあ、はい、このイベントの中だったらちょっと飛び入りで、
ね、
いろんなコンビでまたやっていただけるなんていうのもあるかもしれない、
ね、あるかもしれませんね、
はい、はい、あとそれからあの久保田龍二さんがね最初ご出演予定だったんですけれども、
はい、
急遽マルケンさんに、
はい
はい、交代されたということで、
ちょっと体調不良でね。
そうですね、はい、またマルケンさんの方もご紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、ということでたくさんの皆さんが出演されます、こちらのライブ、
はい、
それからフリーマーケットで、フリーマーケットについてもこのイベントページでね、ちょっとこんなものがあるよなんていうのはこれからご紹介していこうかと思ってますの で、
ですよ、ね、
はい、ぜひあのイベントページの方ねリンク貼っときますんで、
うん、
皆さん見に来ていただいて、うん、参加される方は参加って押していただくと、
ね、
ね、ありがたいですね。
ありがたいですよね、
はい、
もう準備の段階に入ってますしね。
そうなんですよ、あの一応ねこれフリーでライブやるんですけど、うん、
はい、
500円払っていただいたらフリードリンクなんですよね。
そうなんですよね、
はい、
うん、
まあ、種類は限られてはいるんですけれども、
そうそうそうそう、
でそのフリードリンクをねどんだけ用意しようかっていうのを今日ちょっと相談して。
そうなんですよ、
でもいっぱい来はったら、
うん、
足りひんから、
うん、
店買いに行かなあかんじゃん。
せやね、
で買いすぎて来えへんかったら
そう
余るやん。そうやね、
ね、
だからねできたら皆さん参加をしていただけると、
そうそうそう、
非常にありがたい
ですよね、
ええ、でちなみにあの食べ物も簡単なものご用意はするんですけど、
はい、
一応持ち込みも自由になってますので、
そうですそうです、う
ん、はい、お菓子とかはね持ってきていただいても全然大丈夫です、
うん、大丈夫ですからね、
うん
うん、その辺はね自由にしていただいたらと思うんで、
はい、
まあ、ここのねフリーマーケットもね何やらメンズの商品が
お
ちょっと目玉であるみたいなので。
そうなんですね、
はい、いよいよ出てくるかと思いますんでね、
はい、
楽しみにしていただけたらと思います。 ね、
そうですね、私も間に合ったら、
はい、
あのアクセサリー系をちょっと作って持ってきたいなと思ってはいるんですけど、
体調不良の中。
そうなんです、何分この声この体調なのでできるかどうか分かりませんが、
はい、
できたら持ってこようと思います。
ですよね、
ぜひご購入もご検討くださいませ、は
い、お願いしますね、
はい、
はい、
さあそれではここで1曲お届けいたしましょう。今度のフリーマーケット&ライブにもご出演いただきます、ルイさん、小さな幸せ。 ルイさんで小さな幸せお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはコントロール。
コントロールね、うん、今日の写真なんですけど、ね、
はい、
リモートコントロール。
あ、リモコンね。
リモコンというやつね。
はい。
あの、テレビとか、ステレオとか、うん、扇風機とか、いろんなもん、こういうね、遠隔操作でできるじゃないですか。
便利やね。
ほんま便利やね、あれ。
はい。
最近、あの、電気とかをパンと手叩いたらつくとかも知ってる？
へぇー。
あの、
そうなんや。うん、
手を叩くねんの。
ほうほう。
ほんなら、電気がパッとついて。
へぇー。
で、もう一回叩いたら消えんねん。
ちょっとほんだなんか自分で思ってない時に手叩いてもうたら電気ついたり消えたりするの。
そうそうそう。
拍手したらどないなの。
知らん。
ついたり消えたり、ついたり消えたり、めっちゃ忙しいんじゃん。
まあ、あの、壊れるかもね。
そうやね、うん。どうなんやろうね。
だから何らかの周波数を取ってると思うんだけどね。
あ、
音の揺れというか。
カートロー思ってパーンやったら電気つくねんな、
うん。だから声認識とかは、
うんうん、
あの、自分の声でないとダメな時もあるじゃないですか。
あ、そうですね。
うん、だからそういうのもあるから、どんな風になってるのか、リモートコントロールいうか、ほんまにコントロールってすごいよね。
そうやね、うん、今だってあのスマホだってね、
そうそうそう、
顔認証とかもあるじゃないですか。
そうやね、
うん、
あれな、一回なんかやってんけど、
はいはい、
笑顔に、ね、笑顔を作ってくださいってね。
あ、そうなんや。
そうそう、
ほん
で笑顔になって OK するでしょ、
うん、
次真顔やったらあかんねん。
うそ、
ほんま
笑わなあかんの。
そうそうそうそう、
めっちゃ変な人やん、スマホ見ながらニヤーって笑うの。
そうそうそう、
怖い。
だからそんなもあるみたいやから、
うん、
まあまあまだまだこう出だしで、
うん、
どこまで良くなってんのかはどんどん良くなっていくでしょうけどね。
そうですね、性能上がっていくでしょうね。
そうそう、
うん、
そんなもあるみたいですよ。
ああ、いろいろありますよね。
だけどセキュリティもコントロールできるのはいいことやからね、
うん、うん、まあまあそれに追い立てられなければね。
まあまあね、
いいかもしれないですね。
そうですよね。
はい、それじゃあメッセージいきましょう。
はい、
まずはパリーケンさんからいただきました。
はい、
野球少年だったパリーケン、
小
柄な割に肩は強かったのですが、
すごいな、
濃紺でした。
ああ、よう、いたるいたる。
そうか、そうだったのか、
うん、
これまでの人生なんやかんや手をつけるも、
うん、
これといって物になるものはなく、
うん、
これからの人生もきっとコントロール不能な道を行くんやろうな。直球ど真ん中の人生目指してるんやけどな。
はいはいはい、
まあしゃあないか。
あのね、誰しもがそうやと思います。
そうですね、
うん、まっすぐ行きたいと思ってもね、
うん、
思うようにね、行かない。僕かて、まあ、小さい頃ね、
はい、
野球してたけど、そんなんピッチャー行かしてもうたからでストライクばっかり入れへんからね。
まあそ
ら
ね、
うまいことね、ノーコンというか、もうまあコントロール不能なピッチングしてましたからね。
ああ、そうやね。
あのね、打たれまいと思って思いっきり投げるでしょ、
はい、
ほんならとんでもないとこ飛んでいくんですよ。
ああ、その代わりスピードは速いの。
そうそうそうそう、
どっちかやな、
うん、そういうのもあるからね。まあ本当にこう思うようにいかないからコントロールするんですよ。
またそれが楽しいんじゃ。
そうそうそう、
人生もそんなまっすぐまっすぐやと思わないで。
そうやねん、そうやねん、
うん、
だから山あり谷あり、それを乗り越えた先に、
うん、
素晴らしい景色が見えるっていうことですよ、う
ん、いつ見えんのかな。
まあまあ確かにね、
早く見たいですね。
そうそうそう、それはみんな思ってると思うわ。
そうですね、上を目指していきたいと思います。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして、トキメキコさんからいただきました。
はい、
いやー、羽生結弦くん、うん、そして藤井聡太くん、すごいですね、
う
ん、
そうやね、
素晴らしい、
うん、
その世界の人、周りみんなが力あり努力している中での戦い、はい、精神力、集中力、あの子たちは一体どうなっているんでしょうね。ちまちまああだこうだ、コントロールがどうだって言ってる自分が恥ずかしくなってきました。
はいはい、
本当勇気を、感動をありがとうですね。
ですよね。あのね、今日ね、ちょっと昼間テレビ見てたんですけど、
はい、
あの羽生くんね、あのなんていうかな、科学、
はい、
その体の運動能力を科学で分析するやつを勉強してるらしいんですよ。ほんならね、自分がつま先で降りた時にどれぐらいの負荷がかかって、どれぐらいの力で反転すればいいとかっていうのまで勉強してるらしいんですよ。
すごいね。
とんでもない、すごいこと勉強してんねや、この子。
でもそこを知ることで、
うん、
逆に力にかかるところを分散させるとか、
そうそうそう、
より高く飛んでより回転させるためにはどうするのかとかっていうのも考えるんや ね。
考えてね。
でもそれをね、例えばこう考えるじゃないですか、う
ん、はい、
でも実践できるかってまた別じゃないですか。
あのね、あのうまく回転した時のビデオあるでしょ、
うん、
それを見ながら この瞬間で力を入れて、この瞬間で飛んで立ち上がって、この瞬間でっていうのを
イメトレ、
イメトレするんですね。
ああ、でもそれでと本番うまいこといくっていうもんでもないからね。
まあまあね、
練習でやってもね、うまいこといかないこと多いじゃないですか。
すさまじいぐらいの秒単位っていうんですか、
うん、
もうすっごいのを計算してんねんな、この子みたいな。
調整してんねやろね。なんか前私テレビで見たのが武井壮さんがいるじゃないですか、
はい、
十種競技とかでもね、うん、出てはる。あの人が言ってたのが、運動がよく、ね、できるようになるっていうのは、
はい、
自分の体のコントロールができる人なんですって。
おうおうおう。
だから例えば目をつぶって片足立ちして、うん、両手を横にまっすぐ伸ばしてくださいって言うじゃないですか、はい、まあ、はい、できそうでしょ、
うん、
でもそれができる人って10人に1人もいないんですって。
あ、はいはいはい、
結局自分ではまっすぐやと思ってても手が下がってたりとか、
うんうん、
軸がグラグラしてたりとか、
はいはい、
で言うててもできない、
うんうんうん、
やってるつもりでもできない、
はい、
でそれができるようになると自分の体の指先一つまでコントロールできるようになるから。
あ、なるほど、ね、
運動神経が良くなるんだって、
はいはいはいはい、
だから僕はその運動のなんて例えば短距離走を速くするために走り込みをするとか言うんじゃなく、うん、自分の体をコントロールする練習をしてるって。
あ、すごい ね、
ね。でもそれができるっていうのがすごいよね。
まあ、確かにバランスコントロールって 大事ですよね、
うん、
バランスボールでずっとこう乗ってじっとしてる人もいるじゃないですか、
はい、
ああいうのもやっぱりバランスやし、
うん、
一輪車とかいいらしいですね。
うーん、
バランスを養うには、
はいはいはい、
だからそういうのもあって、
うん、
こんなんね、羽生くんなんかくるくるくるくる回った後にちゃんと着地すんねん。
そう、それも色気たっぷりにね。
そうそう、
ねえ、
それをバランス取ってるからすごいコントロールやね。
すごいよね。だからあんな細っこい体でね、
はい、
なんであんな力強い演技ができるんだろう
ね。自信やろ ね、
ね。でもね、すごかったです。本当に羽生くんのちょうどフリーとその前日がショートプログラムだったじゃないですか、
はいはい、
私が会社やったんですけど、
はい、
その時間帯になるとなぜか会社の中でもテレビついてましたよ。 あれいつの間にか羽生くんやってるやんみたいな感じで、
はいはいはい、
もうみんな終わった後は美しすぎるって言ってましたからね。
ですよね、
はい、
もう全世界からファンいっぱいでしょ。
ねえ、もう若い方からおばさままで、そうそうそう、熟女の方まで。
ね、ビートルズの次は、
うん、
東洋からスターが出るって言われたんですよ。
へ
ー、そうなんかなって思えるくらいすごいでしょ。
まあ確かにね、
もうだって世界一のチャンピオンでしょ。
ねえ、2連続ですからね、
うん、でこんなに人気があるっていうのは、
うん、
ねえ、
性格もいいじゃないですか。
そうですよね、
うん、多分だから息子にしてもいい感じやし、うん、彼氏にしてもいい感じやし、
うん、ね、
ね、弟にしてもいい感じやしみたいな、こうみんなにハマるんだろう ね、まあ、ね、
そうそうそう、
うん、
だから彼はこの後何でも自分の好きなように生きていけんやろ ね。
でもさ、結婚するとなったら絶対いろんな反発あると思うね。なんであんな女とか言う人絶対出てくるって。そこは苦労するんちゃうかな。
そうやね、そこは難しいとこやな、
ね、
まあまあそれせやけど そこは苦労してほしいね。
まあちょっとぐらいはね、
ちょっとぐらいはね、
うん、はい、
はい、
ということで、ときめきこさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続きまして、その昔さんです、
はい、
コントロールって一番難しいですよね。
確かにね、
先週は体のコントロールが効かずにメッセージを書くこともできませんでした、
はいはい、
体調管理のコントロールが狂うといろんなところに支障が出ますよね。
あ、その昔さんも崩してんねや、
ね、目に見えるコントロールは何回も練習して克服することも可能ですが、
はい、
目に見えないコントロールは難しいですよね。
ですよね。
自分の夢に向かって進んでいくのもある意味コントロールですね、
はいはい、
テレビのチャンネルを変えるように簡単に何でもコントロールできればいいの
に
ね。
ほんまやね、ほんまに簡単にできたらええねんけど。
そうですね、
僕せやけどこのね、目に見えないコントロールってすごいと思うわ。
ほう、例えば？
例えばなんていうの、操作してないねんけど、
はい、
そっちの方へ向いて行きたくなるみたいな。
え、どういうこと？それは暗示？
暗示というかね、僕ずっと思うねんけど、その白線ってあるでしょ？
はい。
その道路に、
白い線ね。
うん、道路に引いてる白線、うん、あれがあるだけで。はみ出さないんですって。よそ見してたら別やで、
ね、それは人間の本能的な部分。
そうそうそうそ そう、
はいはいはい、
別に誘導されてるわけじゃないねんけど、
うんうん、
はみ出してもええねんで、ええねんけど、その間を守ろうとすんねんって、
うんうん、
あれってねすごいねんねって僕は思うんですよ。
お、
白線一つで。
でもそれってほら日本人の性質じゃない。海外はそうでもないかもしれない。いや、ま
あ、それ言い出したら日本人でも、
うん、まあ、いろんな人いるからね、
反発したがってっていうのはあるけど、だからそういう、まあ、 あのなんとなくのコントロールね、
うん、
あと、まあ、僕なんかやったら特にあの
音
を作るじゃないですか、
はい、
コントロールするじゃないですか、
はい、
これは目に見えないのよ。
ほうほう。
あのね、振動っていうんですか、
うん、
振動が揺れていたり、
はい、
微妙にこう、あ、なんか違う、この揺れは違うっていうのは感じるんですよ。これ説明できへんね、
うん、分かれへんもん。
そうやろ。だからこの揺れではあかんとかね、うん、あのリバーブとかエコーなんかでもそうなんですけど、うん、どれを選ぶか、かけすぎたりとかした時に変とかっていろいろあるから、
うん、
それを聞き分けて作っていくってすごいないんでっていうか、うん、まあまあ別に俺がすごいわけじゃないねんけど、うん、
でも私の知り合いの方で音響さん PA さんも、
はい、
もう自分の耳に自信がなくなったって言ってやめはりましたね。
あ、
年齢とともにね、やっぱりこう年を取るとどうしても聞き方が、
はい
はい、耳がその落ちてくる、
うん、そうそうそうそう、
で自分の作りたい音ができなくなったって言って、
はいはい、
やめられましたね、
うんうん、
プロやなと思いながら聞いてましたけどね、ま
あ、逆にね、わ、
うん、
からんのに俺はプロやってやってる人いるもんね、
いますからね、うん、まあ、お前何聞いとんねんっていうのは頭にありますけどね。
そうそうそう、ね、理屈ばっかりでね、うん、データばっかり言ってるやつもいるけども、
はい、
本当に耳で聞いた音が一番確かですからね、
うん、
ただね、これ何でもそうなんですけど、食べ物もそうですけど、人それぞれに好みがあるじゃないですか、
はいはい、
その好みをあのどれでいくかで変わってくるわけですよね、
うん、
だから音もせんねんけど、好みがあって、その好みの音っていうのが人それぞれ違うと、
はい、
いい音って一体何なのっていう疑問に陥る時があるんです。
うん、私なんかって、もし BGM が例えばビーズでね、
はい、
私が今日こんな声やったらね、
はい、
もう BGM だけどんどん大きく落としてって思ったりするよね。バランスがどうのこうのじゃなく、
はいはいはい、
ね、
聞こえなくてもいいから、
うん、
ね、
番組としてどうやねんって感じ
だけど、そうそうそうそう、だからそういうのとか考えるとね、
うん、
あの見えないコントロールってすごいよねって、
あ、そうね、
うん、見えるものと見えないものでなんかものが違いすぎるよね、
わかりやすさっていうのがあるわな、
そうそうそうそう、うん、だから本当に形とか色とかっていうのは見えるんでね、
うん、
だからあのなんか1ミリずれてるよとかっていうのでもこう見てわかるけども、
はい、
あのなんかちょっとボリューム1個でかいよって言われてもそうかなって、
うん、その人の好みもあるからね、
そうそうそうそう、う
ん、なんとも言えないですね、
うん、平行にするとかね、そんなのも考えてほしいところですよね、
はい、
はい、
ということで佐野向さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは来週のテーマ決めていきましょう、
はい、
野球、人生、うん、世界、勇気、体調、
はい、
練習、夢、テレビ、チャンネル、
あ、僕ね今ねギター一生懸命練習してるんですよ。
お、そうなんや、
はい、
マットさん飛び入り参加もあるかも。
いや、それはないと思いますけども、
そうなんや、うん、
あの練習は大事だと思うんで、
お、
練習しましょうよ。
じゃあ練習ですね、
はい、うん、
ですけどもですね、来週2月25日は先ほどからご紹介した通り、
はい、
ライブ&フリーマーケット、
はい、
ね、この新スタジオお披露目イベントということで開催をいたします、
はい、うん、
でそのためもしかすると放送がちょっと飛ぶかもしれない、
そうそうそう、かもしれない、
かもしれない、
うん、
あのイベントに疲れ果て、
そうそうそう、
盛り上がりすぎて、
そうそうそう、
放送する時間がなくなるかもしれない。
一応撮る予定はしてますけど、
そうなんですよね、
一応その予定は思っておいてください、
はい
はい、
なので、ちょっとその日になるまで分かりませんけれども、
はい、
とりあえず次回のテーマということで、
はい、
次回は練習でいきたいと思います、
は
い、
お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバイ。さあ、それでは最後の曲は健康高尾と田中翔吾で松千山愛花。
妻の森。 穂先の隅田河原に一人か